チコケットラジオ。
ライチポケットレディオです。
はい、今日も始まりました。
始まりました。
始まってたんだけどね。
うん、
うん、
始まってたよ。だいぶ喋ってるよ。
だいぶ喋ってる。
はい、今日はもう2016年最後の収録ということでね、
はい、
もう前回放送引き続き、
はいはいはい、
もう忘年会第2弾というね、
うん、
そんな感じで。
だってアキラ飲んでるもん。
そうですよ、
うん、
もう最近ずっと酒なし収録でしたからね。
そうそうそう、
ずっと
ね、
うん、これ初心を忘れちゃいけないなと思って、
うん、
もうみんな今頃もうあれじゃないですか、もう見るも無残にタイヤひらめの舞踊りで、う
ん、はいはいはい、
もうベロンベロンじゃないですか。
ベロンベロンですよ。
ね、
ね、
そんなジャックさんもね、
はい、
今日もサントリーのウーロン茶で。
そうです、
はい
はい、
もうベロンベロンです
よ。ベロンベロンです。おしっこもジョロンジョロン
ですかね。はい、
でいうからね、
うん、資源ゴミを出すときに、
うん、
なぜか、
うん、
町内会の、
うん、
なんか仕切ってるバンバンみたいなのが、
うん、
そこに立ってて、
うん、
捨ててるゴミとかを、
うん、
いちいち管理してるのを見てイライラする明らかです。
おお、そんなことがあるんですか。
ありますよ。
わざわざ出てきて。
そう、
そう、うん、
腕組みしてるんだけど暇なんだろうね、きっとね。
暇なんだね。
そう、そのなんかそういう正義なんでしょ。
そう、そうか。
いや、もちろん中にはなんかそのルール違反するやつもいるっていうので、
うん、
あのなんかほら持ってってもらえないとかあるじゃん。
あ、はいはいはい、
ね、変なものを、
うん、
そのルールに、
うん、
規則に合わないようなものとかボーンと置いてったりとか、うん、あのきちんと分けなきゃいけないものをまとめてドーンってそこに置いてったりとかね、うん、そういうのをなんか防ごうとしてるのかね。
あ、まあ、正義感ですね。
そうでしょ
う、うん、
でましてさ、あのよく言うじゃん、生ゴミとかってさ、
うん、
ゴミ見て、ゴミを見たらその人の生活が全部わかるみたいな。
まあだけど資源ゴミの日にね、生ゴミの瞬間からね。
いやいやいや、そうそうそう、うん、いやそうなんだけど、
うん、
いくらね、
うん、
そのペットボトルとかね、
うん、
瓶とか缶とかかもしれないけども、
うんうん、
ね、とはいえね、
うん、
一応そこプライベートな部分でもあるわけだから、
はいはい、
ジロジロ見られたくないじゃん、なんか、
はいはい、
ね、そういうなんかね、
うん、
やっぱそのプライベートにね、
うん、
そのずけずけとね、
うん、
こうなんか土足で踏み込んでくる感じの、
はいはい、
その敏感な部分ですからね。
ああ、うまいこと言いました ね。
何が？あ、敏感ね。瓶とか缶ね。はい、そんなジャックです。
言おうと思ってたのに。言われたよ。
じゃあアキラですっつって。
アキラです。
いいんじゃない。 今更になったからあれじゃない。メイジェイですとか言えばい
い。やったよね。
松たか子です、メイジェイですってやって
曲の取り合いやってます。
曲の取り合いやってます。
やったやったやった、うん、
やったな。
第何回放送か分かんないですけどね。
今年じゃないよな、あれだ。去年かおととしか下手したら。
いや、今年の頭の方でない。
いや、だって「アナと雪の女王」ブレイク直後ぐらいだよ。
あ、そっか、
うん、今年ってことは絶対にない。
絶対ないね。
おととしだ、
うん。そうね、うちの姪っ子好きでね、
うん、
なんか結構ぬいぐるみとか持ってたけどね、
うん、
今全然だね。
あ、そう、
やっぱり飽きるの早いね、子供ね。
そう、うん、あ、そうなのかね、
うん、
いや、もっとなんかあれなんじゃない、その普遍性が弱いんじゃない。
あ、そうなのかな。
いや、だって例えばさ、
うん、
プーさんとかって言ったらさ、
うん、
飽きるとかそういう問題じゃない気がしない、
うん、
ちょっとずれるけどミッキーマウスとかさ、
うん、
なんか流行とかと関係ないところに位置する感じする、
ね、そうだね、
うん、あれカバちゃんだな、あれだ。
流行
関係ないもんね、
うん
うん、そうだね、ダサいとかないもんね。
そうだね。
それは着てるやつがダサいっていう話にしかならないわけで。
意外と最近スカジャンも見るね。
あ、ほんと、
うん、
あ、 スカジャンな、うん、俺スカジャンが似合わねえんだよ。
俺も似合わねえんだよ。
何なんだろうな、
分かんねえ。
俺はだいたいさ、メガネとかかぶり物だいたい何でも似合うの。帽子、
う
ん、あの くどい顔してるから、うん、まあ、顔知らない人もいるかもしれないけど、うん、なんだけど、うん、ハンチングが似合わない。
俺もダメだ。だいたいね、帽子はね、うん、かぶったら、帽子売り場でかぶったら嫁がクスッと笑うんだよね。
本当。
あんま似合わないかな。
俺もか今なんていうの、その髪短くしてからだもんね、キャップかぶるようになったの。
あ、
俺絶対死んでもかぶるもんじゃないと思ってたから
。あ、うん、キャップね、
うん、
キャップが職場でかぶってたから、
うん、
そんなに違和感なかった。
それキャップじゃん、作業帽みたいな。
作業帽だけど形的にはキャップに近い
じゃん。まあまあまあまあ、そうだね、うん、まあ、もうそのつばがあるから、
つばがあって、
うん、じゃあ最近のあれはなんかBK みたいなさ、
うん、
感じのさ、
うん、
つばまっすぐなやつさ、
あ
れ新品のシール貼ってあるやつみたいな、
あれはダメじゃない。
ダメじゃない。
あれはダメじゃない。
なんか真っ白にニャンコって書いてあるな。
そうなの。
では違うか、ニューヨークか。
ああ、うちの息子とかは意外と似合う、ね、
いや子供で似合わないやつはいないよ、顔が子供なんだから。
子供は似合うね。ないかもしれない。
パイロットキャップっていうのかあの、
うん、
あれじゃん、飛行機乗る人が被るような、
うん、
あれの系統のやつあるじゃん、
うん、
ボンボリとかついて
る、うん、
あれだって絶対子供誰かぶっても似合うよね。
似合うね、
うん、やっぱ童顔だからだ、
ね、ああそっか、
うん、
顔がやっぱり大事だな、
うん、だってどんなにさ、
うん、
太ってようがさ、うん、顔ブサイクな女の子だろうとさ、
うん、
ピンクの服とか絶対似合うじゃん。変には見えないでしょ、
うん、
変ってことはないでしょ。
変
ってことはない。もういきなりなんか通り過ぎた二度見とかはしないでしょ。
しないよな。
しないでしょ、
うん、
でもそれはやっぱさ18歳とかこう過ぎたあたり、もうちょっと前からかもしれないけどさ、
うん、
もう真っピンクな服とか着てたら、うん、もう振り返るじゃん、なんか
そう、
もう大丈夫かみたいな、
うんうんうん、
でもそれがもうあれなんだよ、きっと顔が石原さとみみたいなのが顔がついてたら、
うん、
おーってなるわけでね。
石原さとみはいいんだ。
いやいいっていうか、これ世論だからね。
世論ね。
だってよく言われてて最近、その日本で一番かなんかなりたい顔ランキングとか、
ね、
ネットとかでさ、
本当。
いやそんなの誰に聞いたかなんかないんだからさ、
うん、
ないんだろうけど、でもまあ確かに人気はあるんじゃない。ああいう顔が羨ましいって思うんじゃない、若い子とか。多分
そうですか、
うん、なんで、あ、ダメなの顔。
いや、ダメじゃないですけど、ダメじゃないです
か。なんだよ、そしたらそれは。どういうことなの、それは。
いや、わかんない。
わかんないって、なんで含んでんの、それ。なんか言おうとしてっけど、一回なんか再度引こうかみたい な、 なんかそのこう止めとこうかみたいな。なんかあんのか、その後ろめたさん、
ないない、
今出しちゃまずいなみたいな。
ないそれはないけど。それはそういうのはないですけどね、
うんうん、あれどう、北川景子さんとか。
北川景子さんですか、
うん、
僕はあの人好きなんですよ。
誰。
桐谷美鈴さん。
知らない。何の人。何の人って言っても多分何言われても、う
ん、なんか CM に出てる人。
あ、本当、
うん、
分かんねえな俺。最近の人ってもう分かんないよね、
うん、
でも俺なんかね、だんだんね、この人あんま好きじゃないなって言うんだけど、
うん、
多分それその人が悪いんじゃないぞ。もう俺の OS がね、
うん、
古くてね、対応してませんみたいな、
うん、
新しい顔がもう分かんないと、良さが分かんないってこと
だ。だけど対応はしてないと思う、
うん、
まあ、綺麗だなとは思うけど、うん、なんかその絵を見てるような感じ。
あ、分かる分かる。だからさ、
うん、
なんだ、例えばローラちゃんとかさ、
うん、
可愛いとは思うんだよね、
うん、なんか人として認識してない、
してない、してない、してない、してないよね、うん、 いや本当それこそなんだ本当キャラクターだよな、
うん、
完全な、
そうそうそうそうそう、
だから
キティちゃんとかと一緒、
うん、まあまあまあ一緒ではないけど、まあ、うん、言わんとしてることは分かるよ、ね、
うん
うん、俺やっぱなんかねその民族性
って言った、民族性
ちょっと民族性ってめんどくせえなその言葉な民族性め
ん
どくせえな、
民族性
あのなんていうのかね、そのアジア人らしさみたいな、なんていうの、その生まれっぱなし感がさ、
うん、
感じないとダメなんだよな、
なるほどね、
うん、だから80年代90年代とかって、
うん、
まだ本当にそのなんか小学校の時の顔が想像つく人が多かった、うん、
なるほど、
というか、
うん、
本当ね、
そう言われれば最近の人はそうだね、
そうでしょ、だからさうちの死んだばあちゃんがさ、
うん、
よく言ってたけどさ、
うん、
僕ら子供の頃にね、光源氏っていう、
うん、
ジャニーズのアイドルグループが爆発的な、ね、人気があった時代がありましてね、
はいはいはい、
その時にさ、みんな同じ顔でねえかって言ってそんなわけないって言ったの、同
じだけど、
だけど、
うん、
もうなんかさ、
うん、
言わんとしたことわかるよね、だから今の10代後半ぐらいの例えばジャニーズの男の子たちとかを見たら、
うんうんうんうん、
いや、うん、もうどれがさっき見た人じゃないの、うん、って
なるなるなる
なるよね、
うん、特にモデルさんとかの雑誌、
ああ
いうのはもう全部同じ見える
の、同じ同じ、
うん、
多分ね、何て言うんだろう、もうあれだよな、何かその定型文みたいな顔してるよな、
そうだもん、
同じ髪、同じ化粧、
うん、でも、うん、同じような服でしょ、
いやあとね、なんつうの、ねやっぱね、アイメイク云々はいいんだけど、
うん、
なんかほら昨今やたらとまつげまつげっていう、
うん、
あの話、
うん
うん、あれだよな、
あれだわ、あれでみんな
同じくなる、あれでそうみんな同じくなるんだよな、
うん、
結局さ目なんだよな、
うん
うん、だから普通にさ別にさ一重でさ、
うん、
大した化粧とかもがっちり描き込んでなくたってさ、
うん、
いいって思える人なんか絶対いるんだからさ、
うん、
そのストレートにやれないのにさ、
うん、
あれそういう風にしないとそこに並べないっていうような感じになってる
な、ってるんだよな、
あれが良くねえんだよ、多分
良くねえんだよ、
うん、いや良くないっていうかな、俺らが勝手に言ってるだけだけどさ、
区別をつけづらくしてんだよ、
うん、いやそれが、うん、区別つけづらくなってるのが俺らのもうその目から入ってくる情報が、
うん、
もう頭の中にあるパーツそしてその並べられないのものなのか、
うん、処理できない、
処理できてないものなのか、
うん、そうなんだわ、
うん、その拡張子がもう何ていうの、そのファイルか、開けないファイルみたいな、
うん、いや今の人は分かるんだろうな、
うん、だけどあれだよね、俺そのよく言うんだけどさ、いまだに俺いいなと、割と石原さとみさんだって、
うん、
結構古風っていうかあれよ、その今の顔ではないとは思うよ俺、そんなにそんなに、
あれそうですか、
うん、いやいやもちろん化粧とかはあるかもしれないけど、うん、俺よく言うのが、
うん、
俺は黒電話っぽい女の人がいいって
、いや初めて聞きました
っていうの、
うん、
例えば長澤まさみさんとか、
黒電話っぽいの、
いやとか、
うん、
例えば綾瀬はるかさんとかね、
うん、
ああいう人が、
うん、
例えば戦争映画で、
うん、
モンペ履いて、うん、赤ちゃん背中に背負って、
うん、
もうそのバンバンこう燃えてる中走る姿って想像つくじゃない、
うん、あつくね、
つくじゃない、
うん、
でもそれが北川景子さんとかさ、
うん、
そういう人とかだったらなんか違うんじゃないかなって感じで、なんか合わね、いやもちろんそれもいざそういう風にね、
うん、
そういう化粧で役をやったら多分おおって思うかもしれないけど、うん、パッと頭で想像つかないよね、なんか
つかないね、
うん、だから それが合う感じ、なんかその黒電話っぽい、黒電話を持つ役が似合うかどうかって、
なるほど
今年、
うん、
1年の、
はいはい、
配信した、
うん、
内容っていう言い方も変だけどさ、
うん、
これ全然初めて聞く人もいるとは思うんだけどさ、
うん、
53回放送から2016年の第53回、明けましておめでとう、僕の知らない告白第2ボタンの巻ありましたね、第54回、
はい、
今日 今日から君もジュエルリングで超能力者
絶対ユリゲラーとかって言ってるよね
謎のライチポケットしりとりからマジカルフェミニスト、あ、ちょうど1年ぐらい前なんだね、
あ、
ライチポケットしりとり全盛期、
はいはいはい、
第55回、
はい、
みんな濡れてもピカソを知っているかこれ面白かったよね、
面白かったね、うん、
あ、このアップルウォッチのあれだ、もうガンガン文句言ってたね俺はね。
あ、
第56回ジャック生誕祭、お母さんの買ってきたパンツ履くのなお前あったね。あ、もう2月14日に外出する者は浮気とみなすっていう新法案っていう感じそして第57回放送、はい、ジャック生誕祭パート2、恥ずかしい自転車に乗るの巻です。これ面白かったね、これね、
これね、
うん、そうだよ、この時あれだよ、あのバースデーラーメン食べて山岡やったとこの、
あ、
そっから収録したもんね。
そうだっけ、
うん、書いてある、これバースデーラーメンの胸焼けに胸いっぱいの愛を宇治周囲物語は本当にあるのか三兄弟に三面鏡に三人衆に三太夫、今日もどうなってしまうのか面白いね、
面白いよ、
うん、あ、そしてこの辺りすげえコアだね、第58回、コブラに噛まれたジョージがグリコ森永事件時効の巻すっげえ面白かったね、結構今年面白いのやってたね、
てんね、
うん、第59回、レスラー誘拐事件とバーコード部長無双の巻
バーコード部長無双って何よ
いや、なんかさ、なんとか無双ってゲームね、
いや分かるよ、
戦国無双三国無双とかさ、
分かる分かる
分
かる、
その話したじゃん、うん、でその後になんかいろいろガンダムだの北斗の無双だのいろんなの出て、うん、もう、うん、もう何でもいいんじゃないかこんなのってなったの、じゃあバーコード部長無双もあっていいだろうって言ったら、あ、バーコードの部長があの 何にもない無力な親父がただそこで戦ってくるの、いや違うから自分がバーコード部長の大軍をめった切りしていくっていう話じゃなかった、
そういう話だ
ね、
う
ん、第60回、大蛇と坊さんにやられるの巻、
うん、なんだろうね、
あの僕アキラ初めてカプセルホテルに泊まったっていう、そこであのイヤホンのコードが首に巻きついてて、一緒にいた某会社の社長さんが、
はいはいはい、
あれよ、それだ、あれだよ、何時もよ、JR だよ、帰ってきてよ、それで、お前金渡しとくからよ、あとから会社に来てよっていうのを他の人を起こさないように一緒に行ったやつに話してるのが耳に入ってきて、
うん、
それがあの坊さんがカゴの中に俺がその大蛇の巨大な錦蛇みたいなのが一緒になんかそのカゴの中に閉じ込められてて、
うん、
でその蛇が俺の体中に巻きついてて、それを目の前でその織田武道みたいなお坊さんがずっと俺の方向かってっていうお経みたいなの唱えてるっていうめっちゃくちゃ怖い夢をそのカプセルの中で見つけるっていう話ね。多分これね、あのエディ・マーフィーのね、
うん、
ゴールデン・チャイルドっていう映画を見てなかったらそこまでのディティールでは映ってなかったの夢、かなりあの映画からの影響が大きかったと、ね、今だったらちょっと思い返したら、そうそう、今思い返したらそんな感じだったね、
うん、
第61回、雑談にも程があるよって誰か教えてあげて、俺これそんな、そう2016年だよね、もっと前だと思ったけどね、
うん、
デカ貴族、食いしん坊万歳、話したね、
した、
食いしん坊万歳が誰が何代目だとか、ね、
した
もう全然俺ら言ってるよりもっとおびただしい数の人がいたっていう、う
ん、すごい数の人がいたね、
うん、第62回、名探偵は君だ、
おお、
ビューティフルボーイね、
あ
ー、しょっちゅう会うよ
本当
つらっとあの本当に涼しい顔してあの光沢の革ジャンを着てね、
うん、
あの売り場を歩いてるよ
売り場を、
うん、第63回人生相談はのものもで解決これあれだよなその屋敷鷹人しりとりから偶発的に生まれたもの
そうそうそうそうそう。
のものも、のもひでおとり第64回血液型と占いはラー油の餌食そうですよケースバイケースが入ってるケースを持って第60回第64回放送となりましたタートルネック男前あったねインド料理研究家の田島春です5年ぶりの田島春からタンドル視察第65回飲みすぎの末路アキラ神隠しあ、俺酒飲んでて気づいたら知らない家にいたっていう笑っていいとも増刊号の音が襖の隣から聞こえてきてそれで笑っている親父と老人みたいな声が聞こえてどこだよここってで見事にその家から脱出を図ってね、
うん、
愛車インスパイアで無事に帰ることができたっていう、
うん、
仕事だったんだなその畳職人、うん、第66回100カラットに口づけて射殺事件の巻、はあ、あったじゃん俺高校の時にアルバイト先の人たちと、
うん、
その車の免許持って車持ってる大人と、
うん、
一緒にあの心霊スポット行こうって言ってで心霊スポットかどうか分かんないけど最近行ったところですげえとこあるよっていう一軒やね
ああそこか
うんパンパンパンっていう、
うんうん、ちょっと怖いやつだ、
うん、ちょっとどころじゃないよ第67回ジャックに内緒でカニ将軍が女子とカラオケでライポケ最終回の巻これ7月13日、
うん、
あなんか夜な夜な中学生がなんか夜な夜なクラスの女子と一緒にカラオケにしょっちゅう行ってたっていうことをジャックが知らなかったっていう今初めてそんなことをしてたって知ったみたいな
おうおうおう
っていう話だったね
ダメだな
ダメだな、
うん、ダメだ
第68回ニケのズックで天狗様と地獄行きの巻こう面白かったねあんたのニケのズック第69回偽物のバットマンは狼アナウンサー死亡のちょっと再生されてしまったよもうこれあれじゃないムニムニかなと思ったらムニムニだったねのねやつだよねバットマンの偽物
そうだ、
うん、そうだ第70回 E.T. のリメイクは工場の月で血まみれの巻第71回ミーハーミサンガ優しい辛口の巻これリスナーさんからのメールだったみたいなね
うん
第72回人を傷つけない嘘はアジアの純真巻これあのパフィーが来るって嘘ついてあの店の売り上げを週末ばりにしたっていう平日に話ですねそこから第73回アキラ生誕祭2016っていう前編
でこれもう8月か、
うん、後編があって第75回バーコード部長は儀式で応答の巻あれだよ俺変な宗教団体の会合に行って3色の色の水を飲まされて、うん、でそこであの吐いたっていう、
うん、でなかったことになったみたいな
そうそうそうそう、うん、はぁとかっつって、うん、帳消しにしたっていうその第76回ねじ込められた紙くずで星くずとなるこれもすげえ最近の感じするよね、
うん、
それもあれだよそのライブハウス時代の、
うん、
あの背の低い眼光の鋭いあの老人みたいな人があ
るでしょ
そうそうそう
ポケットに
そうそうそう
入れてくやつでしょ
体鍛えてよ、
うん、
腰据えて、うん、ね T シャツの中に手突っ込んできてなんか紙くず入ってくるなはいって言いながらね それを確認せずにあのお尻のポケットに入れてね、うん、後から見たらあの10万近い金になってたっていうでも焼肉食べに行きましたよっていう話ね、うん、第78回ライポケラジオ人生相談家の巻、この辺からもうリスナーさんのメールがもう、うんうん、もうバッタバタと来るようになってね、うん、第79回恋はいつでも初舞台の巻ですね、うん、あ、バツイチ小持ちチンパンジーねバリバリ姉ちゃんってやつだよ。第80回あらゆる歴史が繰り返され自分に帰るの巻、ありましたね。第81回アキラまさかの動物園出入り禁止、
あ、
これ11月だからね、かなり最近ですね。
最近だね。
で第82回人の振り見て髪振り乱せ、
はいはいはいはいはい、
うん、アキラセールスマン時
代、そうだね、
あの髪を結んであるゴムを取って、ねうん、ヘッドバンキングしたってね、
うん、
第83回トランス状態の迷子はパトカーで嘘をつく、
ああもうこの前だ、
うん、青いゼリー、
うん、
第84回パンツ丸見えの涙は余剰判決の巻ありましたね。
いい話なんだけどね、
うん、第85回アキラ赤の他人と忘年会で地獄行きの巻それであれですね、あの今まだアップロードされてないのが何本かありますんでね、いろいろあったね今年もね。
あったね。
でももうなんかあっという間だよね。
あっという間だね。
なんかあの春から夏ぐらいにかけてっていうあたりが、うん、あそれ今年なんだぐらいで、
うん、
夏あたりから今にの間っていうのを、うん、この前でしょ、
うん、そうだね、
うん、だから6ヶ月あたりから記憶って曖昧になってるよね。
そうだね、
うんうん、なるほどね、まあ、そんなんでですね今日もね、もう今年最後の収録、
はい、
もう一回ここで締めますけどね。
締めますか、
はいはい、また続きは後ほどね、
はい、
やりますんでね、
はい
はい、そんなわけですね。これ一本最後まで、まあ、聞いてくれただけでもね、うん、あれなんですけど、多分これまともに一回分としてのなんていうの、その番組の内容ではないんで、
うん、
もうあくまでヘビーリスナーさんというか、
うん、
あの聞いてくれてる人にしか分かんない放送になってます今日とか。
そうだね、
はい、それはちょっとご了承くださいって言ってる時点で、
うん、
どんなんなんだろうなと思ってパッて間違って再生しちゃった人は、うん、ここまで聞いてないですから多分はい、そういうわけですね、あの当番組へのご意見ご感想、
はい、
トークテーマなんかは、
はい、
E メールライチポケットアットマーク gmail.com まで、
はい、
スペルは LITCHIPOCKET アットマーク gmail.com までです、
うん、
メールアドレスはですねシーサーブログ並びにポッドキャストの方から直接踏んでいただければ早いと思われます、
はい、
そしてライチポケット今言いましたけどライチポケットツイッターっていうのをやっております、
はい、
それから毎日更新ライチポケットダイアリーというブログもやっておりますと、
はい
ですね、本当皆さんもね、皆さんも今年は、
うん、
本当に散々お世話になりましたけど、
お世話になりました、
はい、もう来年もね、もっといいね、なんかもう喜んでもらえるようにね、
うん、
僕らももうちょっとなんかガンガン行った方がいいよね。
ガンガンね、
うん、ガンガン行った方がいい。
ガンガン行った方がいい、
うん、敏感だからその辺、
敏感だからね、うん、
はい、そういうわけですね、もう一旦ね、締めさせてもらいましたね、
はいはい、
ここからまたちょっと秘密の話をしてそこからまた収録に戻りたいと思います、
はい
はい、それでは今日も長々とここまでお付き合いいただきありがとうございました。
それ
では今日もライチポケットレディオでした